核融合ニュースダイジェスト。いやー、岩手盛岡来てますね、
うん、盛岡来てますね。なんなら今から行くって感じですよね。
そうですね、僕が延々山形と間違えてしまってたんですけど、
大変もうそれは大変失礼な話です
危うく山形のサッカー場を予約するところで岩手の先生から新幹線で2時間以上かかりますよって言われて自分の過ちに気づきました。
どちらも素敵な県ですけどね。
いやそうなんですよ、
うん、
でなんでそんなこと言うかというと、この番組がですね、
うん、
最近何かとメディアを探す核融合ニュースをプラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に切る正しく面白いポッドキャスト番組だからで、このプラズマ核融合学会って何ぞやってことをあんまり話してなかったんですけど、
いやそうですよね、
今日はその話していきたいと思います。
はい、
お届けするのは大阪大学の岩野です。そして
九州大学の武田と
ヘリカルフュージョン社の後藤です。
この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザ・アウトリーチの支援を受けて活動しています。
いやそうなんですよ、普通スポンサーのことはもっと褒めたたえるべきなんですよ、もっと話すべきなんですけど一回も話してこなかったっていう、この
なんか一回ぐらい話してなかったっけ、サッカーの裏番組として年間やってますみたいな話をしたような気
がする。あ確かに
裏番組なんです、怒られます
と話したような気がするんですけど、
うんう
ん、このプラズマポチ核融合学会とは何ぞやっていうところとか、
うん、
学会でなんか1年に1回集まってるらしいんですけど、それって何ですかみたいな話は全然してなかったですね。
うん、うん、本当ですね。そもそもこのプラズマ核融合学会って何なんですか。
これはですね、
うん、
前回ノーベル賞のくだりの時に言えばよかったんですけど、
湯
川秀樹先生が作った学会らしいです
よ、うんうんうん、核融合懇談会かなんかでしたっけ。
はい、そうですね、
うん、
湯川万寿すら登場したかの有名な物理学者さんですけど、
うんうん、
その人が大事って作ったところから発足している由緒正しい学会なんですが、
うん、
割とアットホームな感じですよね。蓋を開けてみると
アットホームですよね。まあ学会って基本的には科学者の集まりも読んで字のごとくなんですけれど、結構かっちりした学会も多いんですよね。すごくフォーマルな官僚的なところも多いんですけど、プラズマ核融合学会アットホームですよね。
名古屋のね、ちぐさっていうところにあって、
うん、
雑居ビルに入っててもうビルが傾いてるんで窓が
開かない北澤さんに怒られますよ
本当に開かないんですよ。会議室の方は開くんですけど、会議室で内側が開かなくて、岩野さん開けてくれませんかって言われて開かなかったんです。
じゃあもう開かないですね。
そんなあの窓も開かないプラズマ核融合学会の事務局が毎年運営してくださってるのがプラズマ核融合学会年会という会がありまして、
うん、
プラズマリーグフットボールの裏番組として運用されている年会になります。
うん、半分ぐらいの人が多分もう信じ始めてるのでやめてほしいんですけど今年で第40回の学会の年会、まあ発表会ですよね。研究者の人たちが集まって、まあ、3日4日ぐらいですか、毎日朝から晩まで研究の発表をするっていう、そういう会が年会のメインですよね。
そうですね、学者さんが口頭で発表したりポスターで発表したり、学生さんも来てね、
うん、
ワイワイやってて、でポスター発表の近くにはあの関係する企業さんが企業ブースを出して営業したりするっていう感じですね、
うん、で夜は懇親会をしてって、そういう、まあ、3日4日ですよね。よくドラマとかでなんかこれは学会で発表しようみたいなこと言ってますけど、学会で発表すると何がいいんですか。
何がいいんですかね。皆さんこうやっぱりその業界の専門知識をたくさん持ってる脳みそに発表を聞いてもらって批判をいただける、フレッシュな目で見ていただけるっていうのは大きいですよね。
いや一番模範回答ですよね。でも結局そうですよね。なんか論文とか書き始めたりとかする前に、まあ、失業ともそうです、その後の廊下での立ち話も含めてフィードバックもらうっていうのはすごく大きいですよね。
そうですね、まあ論文はやっぱり基本的には査読といって専門家に見てもらって OK をもらわないと出すことはできないので、
うん、
学会の方はまあもちろん学会の種類にもよりますけど、基本的には科学的に正しいことであれば自由に発表することができて、
うん、
でまあいろんな人に意見を聞けますし、まあ、特に学生さんにとってはすごくいい勉強の場になるかなと思いますよね。
あとプラズマ核融合学会って結構大きいプロジェクトを推進している研究者の方も多いので、 そのプロジェクトに関する成果報告のようなシンポジウムとか、
うん、
そういう会を催すにもいい場になってますね。
すごくいい流れで、我々のシンポジウムというか我々のセッションの宣伝の場が回ったと思うんですけど、我々これも今このプラ科学会の専門委員会としてアウトリーチ活動の一環、アウトリーチというのは科学者が一般の方々に自分たちの取り組みをご説明するような活動の一環としてやらせていただいているので、その報告会のようなものとしてインフォーマルミーティングというものを、まあ、インターネット学会の方であれば誰でも参加できるような形で学会でもやろうというふうに思っていますので、ぜひご興味おありの方は覗いていただければなというふうに思っています。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そもそもこのザ・アウトリーチの専門委員会出そうって企画したのも去年のプラズマ核融合学会でしたね。
そうでしたね、集まってなんかの流れで、そうあの時イバノさんもうやる気満々で録音機材まで会場に持ってきたけど誰も乗ってくれなくて結局持って帰ったんですよね。ごめんなさいね本当に。あの説はすみません。
今も録音機材目の前にありますから。あの時多分武田くん飲み会のことしか考えてなかった。
うん、飲み会のことしか考えてなかったですね。ああ悪い人間だ、悪い。
九州っぽいっすよそれが。それが旧大っぽさです。
そう思ってきましたか。
旧大直しを発揮していただいて、
まあ、でも本当にね、学者の方々が懇親もしながら研究発表もしながらそういうふうに集まってね一回発表する場っていうのが学会ってことですよね。
まさにその通りですね。なんていうか、うん、まあ、同窓会って言っちゃちょっとおかしいかもしれないですけど、意外と研究者同士って、まあ、特にコロナになってからは直接会う機会が結構減っちゃってるんですよね。でしかも、まあ、プラズマ核融合学会このプラズマポチってがついてるとこあるんですけど、核融合の人のが、まあ、中心ではあるんですけども、
まあ、
一般のプラズマのプロセスプラズマとかそのプラズマ応用とかを研究されてる研究者の方もみんな集まる、比較的規模の大きい集まりなので、まあ、結構ここでしか会わない人とかもいたりするんですよね。そういう意味ではまさに同窓会というか、まあ、1年に1回顔を合わせるすごくいい楽しい機会ではあると思いますね。
はい、でもちろん一般の方々も参加費払ってもらえれば聴講はできますので、ご興味ある方いたらお越しください。まあ、プラズマ核融合学会は年会として国内学会というので国内の研究者が集まるんですけど、国際学会として世界中からいろんな科学者の方が集まる場も、僕ら科学者は毎年1回か2回は行くようにしていて、前回の放送でちょっと予告してましたが、後藤さん最近スペインのカナリア諸島に行かれたということで。
ああ、はいはい。
どのような学会に行かれたんでしたか？
そうですね、それは略称は ISFNT と言いまして、まあ、正式にはインターナショナルシンポジウムオンフュージョンニュークリアテクノロジー、めちゃくちゃ日本語発音で恥ずかしいですけど、まあ、日本語で、まあ、無理やり訳すと、まあ、国際核融合技術シンポジウムになるんですかね。まあ、基本的には核融合 の、 そのテクノロジー技術の方工学の人たちが中心となって集まる会議で、特に今はいろんな装置の建設が動いたりしている、まあ、ITER も含めて動いているので、まあ、そういう核融合論を構成する機器 の、 セッションがそれぞれ設けられたりとかして、世界中から人が集まって議論する場になってます。
世界中から人が集まるっていうのはどういうところに集まるんですか？
まあ、基本、まあ、これ最近の傾向な気がするんですけど、昔は国際会議って、まあ、国内の会議もそうなんですけど、何かホストする団体がいるんですよね。で今回はそのスペイン の、 シーマットという核融合もやってる、まあ、エネルギー全体を研究してるような研究所がホストをしてるんですけど、なので、まあ、そのホストしてる研究所の近くでやることが昔は多かったんですけど、なんかどうも最近はやたら観光地でやることが増えましたね。多分なんかそうじゃないと人が来てくれなくなってきちゃったのかなとちょっと思ったりするんですけど。
そうなんですよね、観光地の方が行く気になるんですよね。
そうなんです。やっぱ特にコロナで何回かこの私たちの国際会議とかもリモート開催というか、まあ、オンライン開催になったことがあるんですけど、意外とオンラインでなんとかなっちゃったんですよね。
そうなんですよね。
でそうすると時間をかけて海外まで来てもらおうと思うと、やっぱり研究所のあるところってちょっと偏僻なところが多いので、まあ、そういうところよりはがっつり観光地の方が皆さん来てくれるかなという雰囲気になっていて、まあ、今回もそういう意味ではカナリア諸島有名な観光地で、場所としてはスペインの本土からかなり離れていて、まあ、モロッコの沖合ぐらいにある、まあ、島が並んでるところなんです。 ですけど、まあ、そのうちの一つの、あのラスパルマス島というところで今回はやりました。
まあ、実際そのリモートになった時の学会の方が参加者数で言えば多かったなんていうこともあったわけですけど、でもやっぱり対面でやってみると対面でしかできないようなディスカッションがいっぱいあるので、まあ、セレンディピティ、その偶然のこうひらめきみたいな言葉ありますけれど、本当に研究でなんか次の新しいプロジェクトやろうと思った時にリモートで生まれないものってすごく重要なので、やっぱ対面で行く良さっていうか対面で行く必要性ってありますよね。それはすごく感じますね。
そうですね、やっぱり、まあ、これコロナのなんていうか光と影みたいな部分だと思いますけど、オンラインでやったからこそ逆に分かったこともあったり、そうですよね、その対面の良さっていうのを改めて感じられてるとこはあったかなと思いますね。実際この会議、本当は2年前に開催する予定だったんですけども、やっぱり主催者の人たちが対面にすごくこだわったみたいで、2回延期して、しかも実は場所も変わったんですけど、
そうですね、もともと中国でしたね。
ちょっとまあ中国はあのゼロコロナ政策を取っていることもあって、なかなか人を集めるのは難しいということだったんでしょうけど、まあ、今回スペインでやることになりました。
私ももともと IAEA にいた頃にフュージョンエナジーコンフェレンスという、まあ、これも国際学会があって、まあ、これがその初めてコロナでリモートにしなきゃいけないということで、いやーもうリモートで会議運営するのめちゃめちゃ大変なんですよね。あれだったら対面の方が楽じゃないかと思うぐらいめちゃめちゃ大変だったので、まあ、そういう意味でそのリモートで会議運営された事務局の方々には頭が下がりますけれど、今年2023年は大規模な会議いくつかありましたけど、まあ、オックスフォードでカナリア諸島、ロンドン、結構場所あたりというか、まあいいところだったかなと思ってますね。だ来年がウィスコンシンと確かダブリンとかで、別にダブリンとかの悪口言うわけじゃないですけど、なんかちょっとテンション上がらないなって気はしてますね。
なるほど、ね、あの今回 ISFNT で結構注目されてたのが中国の方の発表だったっていうふうに伺ってますが、後藤さんどんな感じの発表があったんでしょうか。
そうですね、やっぱり中国、まあ、まず参加者も基本的にこういう国際会議ってあの主催の国が一番参加者数が多いこと多いんですけど、まあ、今回は実は中国の人が一番多くてですね、まあ、僅差ではあったんですけど、トップ3はほとんど同じ人数であったんですけど、まあ、中国が唯一 の100人超えで、まあ、やっぱり一番人数も多かったですし、あとまあ会議のスポンサーがつくんですけども、まあ、それもあの一番あのお金を出しているあのプラチナスポンサーっていうのは、あの会議のバッグとか会議 の名札をかけるストラップとかにまであのそのスポンサーのロゴが入ったりしてだったんですけども、それも中国の会社でやっぱり勢いは感じましたね。特にまあ国際会議って超公演とプレナリー公演ってあの全員が大きな会場に集まって聞くものがあるんですけど、まあそれも中国からはあの2件発表があって、中国 あの全体のプロジェクトの話と、あとまあ中国が今建設を進めている大きな工学試験施設があるんですけど、まあその話がそれぞれあって、多分2件発表があったのは、まあ韓国もありましたかね。まあとにかくあのすごく目立ってましたね。
でしたら今日はその中国の工学、まあ、核融合の研究総合施設クラフトのニュースを読んでいきたいというふうに思います。
わざわざ武田君がサウスチャイナモーニングポストを契約して、
そう購読までしてこのニュースのために。2023年9月19日サウスチャイナモーニングポスト、まあ、日本語訳読んでいきますが、中国人工太陽建設を目指し神話の巨人にちなんだクラフト核融合研究施設を始動ということで、まあ、新華社の通信によると、この施設はドーナツ型の真空チャンバーと核融合実験用の巨大な超伝導マグネットを備えている。この複合施設は正式名称クラフトといい、2025年末までに完成する予定で、科学者たちはそこですでに作業を行っているということで、中国東部の安徽省にあるこの新しい施設ですね、クラフトという施設についてどのように建設が進んでいて、まあ、どういった実験、まあ、どういった作業を科学者が行っているかということをこの記事は書いているわけですね。で、古代中国の寓話神話によると、巨人のクラフトクワフは 干ばつを終わらせるために太陽を追いかけ捕まえようとした。彼は太陽を捕まえる前に喉の渇きに屈したが、まあ、勇敢さの象徴とされているということで、一応この中国の神話からも撮ったようなそんな施設だということなんですけども、これすごく写真を見ていると立派なかっこいい建物であったり、すごく大きな実験装置であったり、まあ、ここだと700トンの超電導マグネットも紹介されたというふうに書いてあるんですけども、すごく建設進んでいるように見えるんですけども、これどんな感じなんですか？
そうですね、会議でも詳しく紹介されてましたけど、これ実際作るっていう話を私が聞いたのは同じ多分 ISFNT の前回ですんで、だから4年前ですかね、
うん、
の4年ぐらい前の、日本の京都でやった時の会議で、
うん
うん、作るという話を聞いて、まあ、その時からもうすごく壮大な計画で、まあ、さすが中国だけど本当にこんなのやるのかなと思ってたら、今回もう次々に写真も出てきて、
うん、
本当に作ってるんだなとちょっとびっくりしましたね。
すごいですよね、4年前に発表して4年後に広大なキャンパスの広大な敷地に広大な建物って、なかなか日本だと考えにくいスピード感ですよね。
でかいですよね。
いやすごく大きいですし、あとなんか写真だけ見るとこれ本当に作っ CG じゃないよねみたいな、なんかすごい形をしちゃったりするんですけど、
うん、まあおしゃれですよね。
はい、いや中国このすごいな、なんか最近そうなんですよね、中国新しい施設作るっていうとなんかテーマパークなのかと思うよう な, な
ん
かすんごいおしゃれな建物が CG で出てきて、
うん、
こんなの本当に作るのって思ったら本当にやっぱ 2,3 年後にまさにその形の建物ができてるんです、
ね、うん。でも井原さん、さっきこの航空写真見て、いや建物の規模の割に駐車場が少ないからガセだとか言ってましたよね
いやそうですよ。でも今改めて見てみるとバスケットコートがあるんで、うん、本当っぽいなと思ってきてるでなんかそのバスケットコートの横に太陽光パネルだと思ったんですけど、多分その自転車置き場かバイク置き場なんじゃないかなっていう
のが ありますね、大きなやつが。
なんで結構まあ近所に住んでて、うん、近所に量的なものがあってみんなガンガン来てるのかなと、うん、
なるほど、
うん、
それはありえますね。
ありえますよね。でバスケットコートの下にサッカーコートもある、うん、ナイターセスも一応ある、これは
関係
してますね。
うん、プラ博学会ここでできますね。
できますね。頼んでみようかな。
なんか、うん、研究者のアクティビティをスポーツで測ってるんです
ね。いやそうです。だってこんな用意っていいかどうか知らないですけど、茨城の中堅だってサッカーやりまくってたら近所から苦情が来たらしいですからね。
どうしてですか。
全然研究してるのにサッカーばっかやってんじゃねえって言って。昼休みしかもちろんやってないんですよ。昼休みしかやってないんですけど、いやなんでサッカーなんかやってるんですかみたいなこと言われて、
へ、
怒られるくらいなんですけど、もうこの中国の研究所は立派に堂々とバスケコートとサッカーコートでレクリエーションしてるっていうのは、うん、働きたくなってきますね、
うん、なんか緑も豊富そうに見えますしね、ちょっとまあ広くは見えないですけど、
あそうですね、
うん。
でまあ、もちろん外観の写真に加えて内部の写真もいっぱい出てるんですけど、
は
い、
うん、
真空容器も作ってるしコイルも巻いてるし、すごくちゃんとしてそうですよね。
うん、でトライダラ磁場コイルの自動巻き機なんですか、このターン絶縁自動ラッピングシステムとかいろいろなんかありますけど、これがその次の、まあ、中国版のイーターに当たるような CFETR というものの、まあ、デモじゃないかというふうにさっき後藤さんは言ってましたよね。
そうですね、はい、多分そこを目指してやってるというふうに思います。まあ、実際会議でもそういうふうに言ってましたね。
うん、
前の中国会でも言ったんですけど、やっぱりこの中国の人たちの推進力というか力技感というか、うん、ちょっと欧米日本が科学的正しさに関して真面目に考えすぎている中、
うん、
中国の人たちは分かってることでどんどん作ってやろうぜっていう気持ちを感じますよね。
うん、すごいですよね。いやこのスピード感とこのスケール感、これは本当に脅威ですよね。
そうですね、
うん、
脅威でもあり、
まあ、希望でもあり、
うん、希望だなと思います、
ね、うん、 まあ、若い人もこれだとやっぱりこういうの見せられると中国の若い科学者の方々もぜひやってやろうって気分になるでしょうしね。
そうですよね。片や論破書、
うん、またそんな否定的に回すよ
食堂潰してる場合じゃないですよ絶対食堂ありますもんね、この研究所。
まあ絶対5個ぐらいありますよね
ないとやってられないと思いますね、
うん、そうですね。サッカーの苦情電話入れられてる場合じゃないですよ
日本としてはどうするべきなんですかね。うん、やっぱこういうふうな大きな開発、今あったような6カ所であるとか中であるとか、そういうところでできるといいんですかね。
そうですよね、
うん、
まあ、もちろん研究開発はなんていうか物を作るだけで進むわけではないので、日本は日本でそれなりに重要なことをやってますし、
うん、
やっぱり日本のはしっかり研究してるなっていうのは今回の会議っても思ったんですけど、
うん、
ただやっぱりこういう大きな装置作ってるっていうのはニュースバリューとしてやっぱ大きいんですよね。
そうですよね。
やっぱその勢いも感じるので、
うん、
どうしても会議のプレゼンスも今回やっぱりちょっと日本は影が薄かったなと思うところはどうしてもありますね。
そうですよね。やっぱり宇宙で言えばロケット、新型ロケット開発みたいな、まあそういうそれに近いものがありますもんね。今回この記事の最後はですね、この中国科学院プラズマ物理研究所の副所長は2022年去年のインタビューでグローバルタイムズに対して、中国は核融合発電に必要な主要技術の8割をすでに達成しているというふうに語ったと。で、8割を達成していると語った上で、まあ、30年から50年以内に使用可能な核融合を手に入れることができるだろうというふうに付け加えたということで、技術的な自信と、まあ、技術的なこう保守性と両方とも兼ね備えていて、すごく面白いステートメントだなと私は見てて思ったんですけれど。
そうですね、これはちょっと私も面白いなと思って、 80% 達成してるから5年後にできるとか中国ならいそうなところを、
うん、
まあでも非常になんていうんですか、ある意味真っ当な発言と言いますか、
うん、
残りの 20% がすごく難しいということも多分あると思いますし、まあ、それをまさに、ね、まあでもすごいね、やっぱりその、まあ、自分たちで全部作って全部実証しようとしてる、やっぱこの勢いはすごいなと思いますけど、一方で私のうわった印象かもしれないですけど、なんかちょっと危うさみたいなものも会議ではちょっと感じましたけどね。
どういう危うさですか？
危うさというよりはなんか焦りというんですかね、なんかそういう雰囲気をその喋ってる人から私はなんか感じちゃったんですよね。
リアルでこそ感じられる何かってやつですね。
まさにそれはそうかもしれないですね、はい、何としてでもこのプロジェクトをやるんだって意気込みといえばそうなんですけど、なんかやっぱこれができないともうなんていうか、まあ、ある意味で要するにその排水の陣になってるような、なんかそういう雰囲気をちょっと感じたんです
よね。
まあ、実際この実はそのクラフトの後にそれを使って作ろうとしている CFETR っていう装置はまだ承認されてないとも聞きますし、まあそこに持っていくために絶対にここで結果を出さないといけないんだっていうようなところもあるのかもしれないですね。
まあ、そうやって担当者の人が追い込まれてるっていうのは割とポジティブな感じがしますね。
何でもポジティブに解釈する、素晴らしいですね。
まあ、確かにそれはおっしゃる通りかもしれない、
ね、こんなでかい建物と装置作ってドヤって感じで出てこられたら失敗しそうってめっちゃ思いますけど、それにちゃんと担当者がレスポンシビリティを感じていて成果を出さなきゃって思ってるっていうのはやっぱ文化としても素晴らしいなっていう、なんかちょっと最近僕中国寄りになってきましたね。
まあ、何にしても、まあ、どんな分野でもそうでしょうけど中国の存在はもう無視は絶対できないので、
うん、
ただまあ一方で、まあ、なかなか難しい国であることも間違いないと思いますので、まあ、核融合はそこの意味ではその中国だからうんぬんとかではなく非常に国際協力としてうまくやれてる、私はいい例だなと思っていますけど、
うん、
まあ、ただ最終的にはやっぱ各国のプロジェクトに、今は国際協力なんですけど最後はそのまさに各国のプロジェクトになっていくので、まあ、その時にそれぞれの国がどういうふうに立ち回っていくかっていうのは、
うん、
まあ、そういうところがまさに武田先生がお得意かもしれませんけど
私はそんな腹黒みたいな、
いえいえ、チーフストラテジストですねまあそういうところが、だから今後はでもそういうところも出てくるのかなと思うと現実的でいいんですけどちょっときな臭いというか、うん、そういうところもあるのかなって思いますよね。
うん、いや 面白いですよね。学業って本当に国際協力も競争もあれば、科学外交もあれば、純粋な学術もあって、切る角度で何度でも楽しめる、そんな分野ですよね。
そうしていくと、このポッドキャストもまだまだ話すことがありそうですね。今回ちょっとニュース探すのも割と苦労したんですけど、国内のニュースが最近なくて、次回までにはいろんなニュースがまた出てきてると思いますので、それについても解説したいと思いますし、もし聞いてくださってる方からこんなところ教えてほしいみたいなリクエストがあったらお寄せいただければ、僕らは喜んでお話しします。どしどしご意見をお寄せください。それでは今週もどうもありがとうございました。これで失礼したいと思います。また次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。